聖書を朗読します。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の御使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の御使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
今朝のメッセージは、ヨセフに学ぶ悩みの解決法と出しまして、前橋牧師に取り次いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。先ほどの詩の朗読を聞きながら、まるで今日の私のメッセージで取り扱うヨセフの心境そのものであるというように思いました。どうしてこんなに暗いんですかという語りかけから始まりましたけれども、ヨセフの心境をこれからお話をしていくことになるわけですけれども、クリスマスでとなんとなくメルヘムっぽく美しいそんなイメージ、そんな思いがいたしますけれども、実際の出来事というのは真っ暗な心の状態から始まったということが言えると思うんですね。ヨセフがどのようにしてその悩みを解決していったのかというのが今日の主題でありますけれども、人生でもどう答えを出していいかわからないと思う時がやっぱり何度かあると思うんですね。で、今日のヨセフの取り組み方、対処の仕方というのは大いに私たちが学ぶべき答えの出し方であるということが言えると思います。それでは御言葉をお話しする前にお祈りしてお寄せしたいと思いますので、お祈りしてお取りください。父なる神様、あなたの御子イエス・キリストのご降誕をこれから感謝します。確かにイエス様がおられなかったら、私どもの永遠の救いは全くありませんでした。けれども御子イエス様がお生まれくださったことを通して、私たちに希望とまた祝福が始まりました。救いが始まりました。そのことを覚えます。神様、こうして今日第2週のアドベントを迎えましたけれども、今日の御言葉の御用を祝福し、お一人お一人が人生においてさまざまな課題やまた悩みを経験されるときに、今日のヨセフの取った態度を通して私たちが模範とし、あなたの御心を覚えることができますように、今からの時を見て委ねます。尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、ヨセフが最初にどんな悩みを体験したのかということから話を進めなければならないんですけれども、一言で言えば、まさに先ほどの詩の朗読の通りなんですね。将来光が見えなかったんですね。愛する婚約者がいました。マリアと言います。有名な話です。マリアは後でもう出てまいりますけれども、大変敬虔な、そしてまた謙遜な、そういう女性です。ヨセフにとってマリアとの結婚を夢に、そして将来彼の人生において祝福が豊かに始まるであろうということを当然予想もし、期待もしたわけですね。しかし二人はまだ婚約者であって、 肉体的な関係を持つというようなそんな二人では全くありませんでした。そういう状態で、結婚を夢見ていたヨセフなんですけれども、とんでもないことが発覚したんですね。それは自分の預かり知らないところでマリアが身ごもったということですね。男性にとって婚約者が自分の知らないところで他の男性と関係を持っていたということほど裏切られる思いはないと思いますね。ヨセフにとって一体これは何ということだと、そういう思いが彼を支配したと思うんですね。将来の夢も将来の幸せも全部一瞬にして消えていく、いや消えていくどころではない、奈落の底に叩き落とされるような、そんな思いですよね。裏切られたということ以上に、あいつはバカだと、自分と結婚してもらえると思っていたのに好きな男性が他にいたのだと言われるような噂もあるでしょう。社会的信用もあるでしょう。そういうものがもう何もかも一切が崩れ去っていくような思い、それがヨセフの経験したことだったんですね。もう全く光が見えなくなってしまう、全く自分の将来が夢も希望もなくなるというような経験、これがヨセフの感じたことであったわけです。当時の聖書の律法、開けてもいいんですが、申命記という旧約聖書にありますが、そこを読みますと、婚約中の二人におけることについて事細かく書いてあるんですね。婚約者がいて、そして婚約者同士以外の異性と関係を持った場合、その関係を持った二人は死刑なんですね。石打ちの刑、日本のようにとか、あるいはまたなし崩しのような、そんなことは断じてなかったんですね。強い関係を重んじた聖書の世界において、婚約中の二人がいて、その婚約者以外の異性との関係を持った場合、その二人は石打ちの刑なんですね。つまり死刑なんですね。最大の刑を処せられる、それがイスラエルの掟なんですよ。だからヨセフにしてみれば訴えることができたんですね。私の預かり知らないところでマリアは身ごもりましたと、調べてくださいと、と言って死刑台に突き出すこともできたんですね。しかし例外が一つあった。それは今でいうレイプと呼ばれるものです。つまり女性が野原で、レイプという言葉はもちろん使われてはおりませんが、野原でという言い方をしているんですね。野原で他の男性に侵された場合、レイプですね。その時には女性はその男性の何か証拠、履物でも杖でも袋でもいい、何でもいい、それを掴んでそれを裁判所に訴えるならば、裁判所が調べてそのレイプをした男性だけが死刑というのが当時の掟だったんですね。ですからマリアにしてみれば、もしも訴えないならば自分もまた同じように死刑台に叩き出されるんですから、必死の思いで自分はヨセフさん聞いてくださいと、皆さん聞いてください、私は愛する婚約者ヨセフとのことを裏切ってはおりませんと、私はレイプされたのですって、日本だったら泣き寝入りということがあるかもわかりませんね。しかし当時の世界は絶対ないんです。イスラエルの世界はそうすることが許されてるし、そうしなければ自分が死刑台に突き出されるんですね。だからヨセフにしてみれば、もう一方の、つまりレイプされたということを、期待はしませんが、なんとか訴え出てくれてほしいと。マリアよ、私以外の男性となんてそんなことあるはずがない、だからお前はそういう野原でとんでもないことに出会ったんだろう、 そうであってほしい。だから裁判所に訴えてほしい。マリアも経験と先ほど言いましたけれども、ヨセフもマリアも旧約聖書をよく知ってる人です。ですから、新命記の中に書かれた、その言葉を通して、マリアを訴えることができたんですね。しかし、マリアにしても、どうして訴えることができましょう。後で見ますが、聖霊によって身ごもったというんですね。まあ、そうですね。15、6年前、こんな話をするとね、まあ、理屈っぽい人が、そんなこと、賛成聖職なんて、あるはずがないじゃないか、聖書ってバカなこと書くなと、こんな風に思って私に言った人もいるんですね。しかし今、単性聖職可能でしょう。まあ、羊ちゃんじゃないけど、韓国あたりで人間にも実験しようとした人がいますが、可能でしょう。まあ、いずれにいたしましても、神ご自身が全能を持って、マリアに、罪の性質を受け継がない神のご性質を持った命を宿すことを神は計画された。なぜそんな複雑なことをするか。ヨセフも立派ではあるし、正しい敬虔な人ではあるけれども、マリアもそうではあるけれども、二人の間に生まれたならやはり人間ですから、罪の性質を受け継いだ形でしか生まれない。罪から救うお方が罪の性質を持っていてはダメなんです。罪のないお方だけが罪人を救うことができるんです。ちょうど泥棒が泥棒を救えないのと一緒です。泥棒を例えば救出しようとして警察に行ってですよ。わしに免じて一つこいつを助けてやってくださいと言ったら警察がちょうどいいところに来た。お前も実は前科があるから、しかも逮捕する必要があったらお前も。と言われたら終わりでしょ。泥棒が泥棒を救えないのと同じように罪人は罪人を救えない。だから神様は罪の性質を受け継がない方法でマリアに、しかも人の子として人の悲しみ、人の悩み、人の苦しみ、こういうものを深く理解するためには人の性質をも持っている。同時に罪の性質を受け継がない神ご自身の性質を受け継ぐ必要がある。そのためにマリアをお持ちになった。聖霊によって身ごもったんです。だからマリアはヨセフに自分の身の潔白を訴えたいけれども、そんなことをどうして信じてもらえるでしょうか。だから黙るしかなかったんです。当時の律法を深く知れば知るほど、マリアが私生児であるとか、あるいはまた独特の書き方によってこんな書き方をしたのだというようなことは全然理解していない人の言い方なんですね。まあ、いずれにいたしましても、ヨセフはマリアが訴え出ないことによって自分自身の恥と裏切られた思いと、そしてまたどうしようもない将来に光が見えない思いで絶望的な思いを彼はしていたということが言えるわけです。これがヨセフが直面した悩みなんですね。皆さんだったら、男性だったらどうしますか。さて、このような経験をしたヨセフですが、ヨセフの取った行動というものは私たちが学ぶべきことなんですね。さて、第一にヨセフの取った行動は20節に書いてありますが、20節を開けてみてください。彼がこのことを思い巡らしていた時、うんぬんたり、つまり彼が第一にしたことは思い巡らしたということなんですね。思い巡らすというのはぼーっとしていたという意味ではありません。そうではなくて、神の前に静まってこのことが一体どんなことなのですかと問い、祈り、あるいは神様の御心を思いながら時を過ごすという、そういう意味なんですね。まあ、裏切られた時の経験というものがもし皆さんにあれば、その時は非常に感情的になると思うんですよ。カッとなる、許せないという思いが次の行動を簡単に生み出してしまう。間違った態度や、あるいはまた軽率な言葉、態度ということに出やすいと思うんですね。聖書の中に一 人は聞くに早く、語るに遅く、また怒るに遅くあるべきだと、こう書いてあります。ヤコブ書の1章19節。ところが人間って反対でしょ。聞くに遅い、語るに早い、怒るに早い。しかし聖書は逆を言うんですね。人は聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきだと。皆さんが一体これは何だろう、どう考えたらいい、どうしたらいい、まあ、裏切られたこともそうですし、病気もそうでしょう。いろんな問題がやってきたときに、その時に思い巡らすというヨセフの取った態度をぜひぜひぜひ参考にしていただきたいんですね。すぐに答えで出なくていいんです。妥当なんて言う必要はないんです。一箇所聖書を開けてみたいんですが、素晴らしい御言葉があります。ここに戻ってきますが、旧約聖書のイザヤ書というところを開けていただけますか。イザヤ書の30章、旧約聖書イザヤ書の30章の15節。イザヤ書の30章の15節、第3版をお持ちの方は1171ページ、第2版をお持ちの方は1075ページでしょうか。イザヤ書の30章の15節、第3版をお持ちの方は下の一番左側にあるところですね。神である主イスラエルの聖なる方はこうおせられ、立ち返ってというのは悔い改めてとか神の前に出てという意味ですが、静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。すぐに答えを出さないといけない問題もあるでしょう。しかし大きな問題、どう答えを出したらいいかわからないときに取るべき態度は静まることだ、落ち着くことなんです。神様、これ一体どうしたらいいんですかということなんです。感情的に激しい感情も出てくるでしょう。怒りも出てくるでしょう。ため息も出てくるでしょう。不平不満も出てくるでしょう。しかしそれをそのままぶつけるんじゃなくて、静まることなんですね。思い巡らすということは大切な対処の仕方なんですね。さて、第二にヨセフの取った行動は何かというと、それは愛という基準で行動を開始する決意をしたということなんですね。マタイ伝の1章の19節に戻りますと、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。これすごいことなんですね。先ほども言いましたように、旧約聖書の教えに従えばヨセフは訴えても悪くない、立法にかなっているわけです。私という婚約者がありながらマリアはとんでもないことをしましたと言って、調べてくださいと訴えれば、当然マリアは死刑に処せられるか、レイプならば相手が処せられるという形になる。しかしそうなれば結局は晒し者になることは間違いないわけですね。そこで思い巡らした結果、結論を出した。それは、そうだ、婚約を解消すればいい。内密に晒せるとはそういう意味です。婚約を解消する。まあ、実際には離縁ということが書いてありますが、旧約聖書では婚約イコール結婚と非常に近いものがあったわけです。婚姻関係、婚約関係、これを解消すれば、マリアが訴え出ないとするならば、レイプならば訴えてもいい、ヨセフさん聞いてくださいと言ってくれれば済むことだ。しかしそれがないとするならば、ヨセフの考えたことは、自分以外に好きな男性がいたのかなということです。そして自分は身を引いたんです。彼女を晒し者にすることは忍びない。自分さえ身を引けばその男性と結婚できるだろう。この辺がやっぱりヨセフの素晴らしさだと思うんですよ。 最終的にはいという基準で行動をするということなんですね。ここにも多くのご主人たちや奥さんたちがおられますね。将来、結婚ということもある人もいるでしょう。そういう時に社会的地位とかあるいは富とかで基準を持つんではなくて、例えばお付き合いをしてこの人がどんな基本的な態度を取るかということをよく見ていただきたいんですね。相手の幸福、相手の助かる道、これを最終決定していく、これがヨセフだったんですね。自分がいい目をするとか、自分の立場とか、自分のプライドだとか、こういうことを第一に考えていく人がいますけれども、ヨセフはそういう立場ではなくて、相手の立場を考えて身を引くという。これはなかなかできないと思うんですね。しかしヨセフは、そういう結論を出す。ということなんですね。やっぱり見上げた人物なんです。やっぱり素晴らしい人物なんです。彼は社会的地位があるわけではありませんでした。一階の大工にしか過ぎません。学者でもありません。当時のエリートでもなかった。しかし物の考え方、人格を見る見方、これは第一級の人なんですね。私たちも学びたいと思うんですね。目標を決めることなんですね。我々も大体、まあ、初めから素晴らしい人格を持っているという人はいないんじゃないかなとやっぱり思います。しかし、目標をこういう人になりたいという目標が決まると、人間はそういうところに、まあ、回り道をしながらでも歩んでいくんですよ。俺は成功したいってやっぱりそういう道を歩むんですね。金持ちになりたいって言ったら金持ちになる方法を考えていくわけです。人間は目標を持つことによって、その道筋が決まっていくわけです。ヨセフという人は、本当にそういう面において我々が模範とすべき人格の持ち主なんですね。こういうあり方をしていくならば家庭は素晴らしいと思います。奥さんは喜ぶと思う。夫も喜ぶでしょう。そういう中で育つ子供たちも幸せでしょう。ヨセフに学びたいと思うんですね。第三にヨセフの取った行動は最終的に御言葉に従うということですね。そういう結論を出したときに神様からお告げがあるわけです。それは、22節以降を読んでみましょう。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエル。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。つまりこれ旧約聖書のイザヤ書というところに書いてあるんですね。その御言葉を彼は指し示されたんです。思い巡らしたけれど御言葉が思いつかなかったんです。まさかという気持ちでしょう。まさかこの私たちにと思ったでしょう。その御言葉が今実現しようとしているのだということを示されたんですね。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、とこう書いてあります。ああ、そうかって分かったの。皆さんの人生で、全く予想外の展開で、どう考えたらいいか分からないということあるでしょ。で、そんな時に、忘れていた御言葉を、パッと思い出すときってあるんじゃないでしょうか。私などは、御言葉を毎日毎日読んでいるせいもあるかもわかりませんけれども、どうか結論出したいかなとわからないときもあるんですね。1日たち、3日たち、1週間たち、1ヶ月たち、1年たちというときもあります。10年以上たつときもあります。そのときに、まあ、聖霊ご自身がある御言葉をパッと示されるわけです。呼んでいたのに思い起こさないという時があるんですよ。そういう時まで待ってると御言葉が示されて、ああそうだこれがいいなと思って結論を出していく時があるんですね。忘れていた御言葉、ヨセフも経験な人であるから 街道に毎週行き、律法学者たちから最初から御言葉を学んできたことは確かなんです。しかしこの言葉を知らないはずはなかったけれども思い起こせなかったし、そんな厚かましい思いをするわけでもなかった。しかしそういうことであったのかと後で示されたんですね。そして御言葉が示されたらその通りに行動したんですね。ですから皆さん、まず思い巡らす結論を先延ばししてもいいんです。すぐに感情を出さなくていいんです。思い巡らしてみるという方法はとても大事なことです。第二は、愛という基準でことを決定することを、最終的に分からなかったらそうすること。第三は、御言葉に従うということ。この三つはいつの時代でも大切な我々の対処方法であるわけですね。最後に一つのことを言っておきたいんですけれども、とんでもないことが起こることがあるでしょう。まあヨセフのような場合は別にしましても、それが一つの大きな指針でもあるんですけれども、皆さんの人生でもとんでもないことが起こることってあるでしょう。なんでこんなことが起こる、予想外のこと、あるいは計画にはないことで、そんな時にしばしばそうなんですけれども、そういう時というのは神があなたに新たなことを示そうとしておられる時なんですよ。ヨセフもマリアが身をもったということが救い主誕生という素晴らしい出来事を始める時であったんですね。あなたの人生において予想外のとんでもないことが起こった時に絶望したり不満を抱いたりするんではなくて、神様はあなたを違うレベルと言いますか、違う段階と言いますか、そういう段階に導こうとされるときにしばしばそういうことが起こるんです。だから、そういうときが来たら、思い巡らすことはとても大事なことですね。時には大きな病気になるかもわかりません。時には大きな試練に出会うかもわかりません。時にはとんでもないことが起こるかもわかりません。まあ、いずれにしてもいろんなことが起こるときに、それは新たな段階、あなたの人生においてもう一つレベルを上げるような経験に導くための神の取られる方法なんですね。そういう例はいくらでも言うことができます。星野富弘さんだって体育の先生であったのが、首から下動かないという経験、とんでもないことです。しかし、今の多くの人々への励ましや、また活躍を見ますと、まるでその時のためにあったのかと思うような経験をしていくわけでしょう。リンカーンも次々とやってくる、その選挙にもう落選ついていったわけですよ。婚約者を失う。そういう悲劇を経験していく中で、最後に打って出た大統領選挙、しかもそれは奴隷ということで大変な、まあ、人権無視を行われていたような、そういう時代でもあった。その時に挫折経験というものが、まあ、相まってですね、大統領を打って出た時に、初めて彼は当選する。一番大きい選挙で、初めて。そして大きな計画を実行していくことになるわけでしょ。ですから皆さん、聖書の中にはそういう人物がたくさん出てくるし、この世の経験もそうなんですね。だから挫折経験とかいうものをいたずらに恐れ惑ったりするのではなくて、神様が新たな段階にあなたを導くことをしておられる一つの方法であるということをしっかり覚えていただきたいですね。神様の恵みをこのクリスマスに予定を通してしっかり学んでいただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、クリスマスのアドベント第2週を迎えました。ヨセフの生涯、ヨセフにおいて体験された事柄を取り扱いました。天の父様、私どもはヨセフのような経験をしたことはないかもわかりませんけれども、ヨセフと似たような挫折があったり、裏切られたり、 とんでもないことが起こったり、予想外のことが起こったり、もう自分の将来、もう希望も持てない、夢も持てない、幸せもなくなった、そんな思いをするようなことを経験する場合がございます。しかし、主よ、あなたはご自身の大きな祝福の御手で導かれます。また、ヨセフの取った態度から、私たちも学ぶべき様々な事柄を今日教えられたことでございます。お一人お一人のそれぞれの人生において、この三つの方法、これをしっかり体得して、豊かな祝福を体験していかれることができますように、心からお願いをいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アメン。